教えて三博士、柏崎刈羽原子力発電所ってどうなってるの？
原子力発電所の安全対策、防災対策の現状を分かりやすくまとめました。ぜひお聞きください。まず本リーフレットのポイントをご紹介します。
一つ目に、原子力発電所の安全対策についてです。
原子炉の稼働にあたっては、従来の設備の強化、炉心損傷、いわゆるシビアアクシデント、そしてテロなどへの新たな対策が求められています。具体的には、自然災害への対応の強化や設備の多重化、多様化などが図られています。
二つ目に、原子力防災対策についてです。事前対策する地域の拡大や避難先などを事前に準備することになりました。発電所から半径おおむね30キロメートル圏内が対象となり、地域ごとに何を使ってどこに避難するかをあらかじめ決めています。
福島第一原発の事故はなぜ起きたのでしょうか。原子力発電所の安全対策は、原子炉内の核分裂を止める、原子炉を冷やす、放射性物質を閉じ込めるという考え方で、さまざまな対策が取られていました。それにもかかわらず、どうして事故が起きたのでしょうか。
平成23年の東北地方太平洋沖地震が発生したとき、福島第一原発では運転中の原子炉はすべて自動停止し、止めることができました。しかし、地震や津波などにより電源や冷却設備を失い、冷やすこと、閉じ込めることができなくなりました。その結果、水素爆発や放射性物質の大量放出などが起こったのです。
では被災した他の原子力発電所はどうだったのでしょうか。
福島第二原発、女川原発、東海第二原発では地震や津波の被害はありましたが、原子炉を止めることと冷やすことはできました。そのため放射性物質を閉じ込めることができ、事故には至りませんでした。
各原子力発電所における止める、冷やす、閉じ込めるの状況を比較してご説明します。まず福島第一原発の1号機から3号機についてです。なお4号機から6号機は地震前から停止していました。止めるについては、地震を検知して核分裂を制御する制御棒が自動的に挿入され、原子炉を止めることができました。しかし冷やす、閉じ込めるについては、地震や津波などにより電源を失い、注水や除熱用ポンプなどの設備が使えなくなりました。その結果、原子炉が高温になり、原子炉や格納容器が損傷し、水素爆発、そして放射性物質の大量放出が起こりました。
一方、福島第二原発全4基、女川原発全3基、東海第二原発全1基についてです。止めるについては、同様に制御棒が自動挿入され、原子炉を止めることができました。冷やす、閉じ込めるについては、電源や設備を使うことができたため、冷やす、閉じ込める機能は維持されました。なお、一部の設備は使用できない状況でしたが、事故には至りませんでした。では、福島第一原発の周辺に住んでいる人たちはどうしたのでしょうか。当時の避難計画では、原発から半径10キロメートル圏の住民の避難を想定していました。しかし、原発の状況が悪化するにつれて、避難指示の範囲は最大で半径20キロメートル圏に拡大しました。
避難時に問題は起こらなかったのでしょうか。避難指示の範囲が拡大したことで、住民は何度も避難を行うなど、大きな負担になるとともに、受け入れ先の調整も困難となりました。また、入院患者などはあらかじめ避難先や移動手段を決めていなかったため、避難は困難を極めました。このような中、確保した避難先や移動手段も患者などに適したものではありませんでした。
さらに安定用素材については、国の指示により、県や市町村が住民に配布や服用を指示することとされていましたが、国の指示のタイミングが適切ではありませんでした。
これら事故の教訓などを踏まえ、原子力発電所の安全対策や国や自治体の原子力防災対策は大きく変わりました。以降ではこれらの対策について詳しくご説明します。柏崎刈羽原子力発電所の安全対策についてご説明します。主に6号機、7号機で行われている対策です。
従来の設備の強化や新たな設備の設置により多重化、多様化されています。津波対策や竜巻対策など自然災害への対応の強化がなされています。
一つ目は自然災害に備える対策です。中越沖地震を受け、配管などの支えの追加や建屋の屋根を鋼材で補強するなど、建屋や配管などの耐震強化を行っており、さらに福島第一原発事故を踏まえ、森林火災や竜巻など様々な自然災害に備えて、防火帯の設置による延焼防止や緊急車両の固定といった竜巻対策も講じています。
2つ目は津波による浸水を防ぐ対策です。6号機、7号機の敷地の高さは海抜12メートルですが、福島第一原発事故を踏まえ、7メートルから8メートルの津波を想定し、さらに盛り土を3メートル加えた高さ15メートルの防潮堤を設置しています。また、津波が原子炉建屋の中に侵入しても、設備が浸水しないよう、重要設備のある部屋に水密扉を追加するとともに、配管が貫通する壁などに水が侵入しないための処理をしています。
3つ目は、電源を絶やさない対策です。外部電源を複数回線確保するとともに、万が一、外部電源が使えなくなった場合に備え、非常用ディーゼル発電機を各号機3台用意していますが、福島第一原発事故を踏まえ、送電線を所内へ引き込む部分の耐震強化を行っています。また、ガスタービン発電機を4台用意しているほか、バッテリーを増設しています。さらに、電源車を20台と、直流電源の給電車1台など、移動可能な電源を追加することで、多様な電源を確保するとともに、発電所内に分散配置しています。
4つ目は、原子炉を冷やし続ける対策です。原子炉を冷やす機能を多重化・多様化しています。水で冷やす注水機能については、非常用炉心冷却装置を電源・設備の多重化により3系統を備えており、福島第一原発事故を踏まえ、制御電源が不要な高圧代替注水ポンプを追加しています。
また、水源については、複水貯蔵槽およそ1700トンに加え、貯水池およそ2万トンを確保しています。原子炉の熱を外へ逃がす除熱機能については、原子炉停止後に炉心の熱を除去する設備を各号機3台備えるとともに、車両型の代替熱交換機車も配備しています。
5つ目は、放射性物質の放出を抑制する対策です。福島第一原発事故を踏まえ、格納容器の破損による放射性物質の大量放出を防ぐための機能を強化しています。
格納容器の破損を防止するため、フィルターベント設備が追加されました。これは、格納容器内の蒸気をフィルターを通して大気に放出する設備で、要素は50分の1以下、セシウムなどの粒子は1000分の1以下まで低減して放出します。また、代替循環冷却設備として、車両などの可搬型設備により格納容器内を冷却し、炉心損傷が起こった場合でも放射性物質の放出を少なくとも7日間遅らせることができると評価されています。
また水素爆発を防止する対策として、発生した水素を電源不要で水に戻す水素処理設備を追加しています。その他、従来から
原子炉建屋内の圧力が高くなった場合に自動的に解放されるブローアウトパネルが設置されていましたが、圧力が低くても水素濃度が高くなった場合、強制的に解放して水素を排出するための機能を追加しています。
6つ目は、重大事故を想定した訓練の実施です。従来から行ってきた原子炉のシミュレーター訓練に加え、福島第一原発事故を踏まえ、電源復旧訓練、代替熱交換汽車の接続訓練、そしてがれき撤去訓練など、さまざまな事態を想定した訓練を行っています。
このほかにも、さらなる電源・冷却設備の設置などにより、テロリズムへのバックアップ対策が進められています。事故に備えた防災対策についてご説明します。福島第一原発事故の教訓などを踏まえ、防災対策を充実すべき区域が拡大されました。事故対策する地域の拡大や避難先などを事前に準備することになりました。
一つ目は、防災対策を充実すべき区域の拡大についてです。
福島第一原発事故の前までは、発電所から半径おおむね 10km 圏を対象としていましたが、半径おおむね 30km 圏に拡大されました。この区域は2つに分かれており、原子力災害時には国や自治体の指示に基づき避難などを行います。
一つ目の区域は PAZ、発電所から半径おおむね 5km 圏です。放射性物質が放出される前に避難を実施します。対象となるのは、柏崎市のうち高浜地区、荒浜地区、松並地区、西中通り地区、中通り地区、南部地区、二田地区、そして刈羽村全域です。
二つ目の区域は UPZ。発電所から半径おおむね 5km から 30km 圏です。原子力災害時には、まずは屋内に退避し、放射性物質が放出された場合には、状況によって避難などを実施します。対象となるのは、柏崎市のうち PAZ 以外のすべての地区、長岡市のうち栃尾地域を除く地区、小千谷市全域、十日町市の一部、見附市全域、燕市の一部、上越市の一部、出雲崎町全域です。
なお、UPZ 外の地域の方も必要に応じて UPZ と同様の対応を実施します。避難などは事故の状況や発電所からの距離に応じて段階的に実施します。避難指示などの情報はホームページ、テレビやラジオなどで提供します。
では、原子力災害が起こったら、いつ何をすればいいのでしょうか。
国や県、市町村の指示のもと、屋内退避や発電所から30km圏外の市町村への避難を行います。PAZ、UPZ の市町村では、いつどこに避難するかといった内容をまとめたガイドブックなどを作成してお知らせしています。詳しくはガイドブック情報のホームページをご確認ください。
2つ目は避難手段の確保についてです。避難は原則自家用車で行います。では自家用車で避難できない人はどうするのでしょうか。県は県バス協会や県ハイヤータクシー協会などと協力協定に基づいて、避難に必要な車両を確保します。バスによる避難のほか、車椅子の方などに対応した福祉車両による避難も行います。車両が不足する場合は、国、自衛隊や臨検などに要請し、確保します。
3つ目は、避難路の確保についてです。避難計画では複数の避難経路を設定しています。では、地震や大雪でどの避難経路も使えない場合はどうするのでしょうか。
どの避難経路も使えない場合は、自衛隊などの協力により除雪や道路の復旧作業などを行うとともに、 ヘリコプターや船などの手段を使い避難を行います。
4つ目は放射線防護対策施設の整備についてです。無理に避難すると健康リスクが高まる人は、まずは放射線防護対策施設にとどまります。準備ができた後に避難します。
では放射線防護対策施設とはどのような施設なのでしょうか。
気密性を高めた建物に放射性物質を除去するフィルターを通した外気を取り込むことで、建物内の気圧を外気より高め、放射性物質の流入を防ぐ施設です。健康リスクが高まる人もすぐに避難した方が良いのでしょうか。福島第一原発事故では長時間の無理な移動と避難により入院患者などが亡くなられる事態が発生しました。このため安全に避難できる準備が整うまで放射線防護対策施設にとどまること、つまり屋内退避を行うこととなりました。
5つ目は安定用素材の事前配布備蓄についてです。安定用素材とは放射性要素による甲状腺被曝を低減する薬です。では安定用素材はすぐに飲んだ方が良いのでしょうか。
安定用素材の効果を十分に得るためには、適切なタイミングで服用することが重要です。国や自治体の指示に従って服用してください。
安定用素材は国、県、そして PAZ、UPZ の市町村が備蓄しており、災害時に配布します。なお UPZ 外の地域については必要に応じて国の備蓄などを配布します。また PAZ、UPZ の地域では希望者に事前配布も行っています。
安定用素材とはどんなものなのでしょうか。放射性でない要素を含剤にしたものです。また含剤の服用が難しい人のためにゼリー状のものも用意しています。
トピック、自然災害により強い道路の整備を進めています。
原子力災害時の避難が円滑に実施できるよう、国と連携し今ある道路を地震や大雪などの自然災害に対してより強くするための整備を行っています。
また現在当面優先すべきものとして、原発から6方向へ放射状に避難するための道路の整備を進めています。
6つの避難方向は、新潟方向、長岡、三条方向、小千谷、魚沼方向、十日町、湯沢方向、十日町の松台、松の山方向、そして上越方向です。整備の内容や現在の状況はホームページでご確認いただけます。
屋内退避についてのよくある質問をご紹介します。まず、そもそも屋内退避とは何でしょうか。屋内退避とは、事故により放射性物質が放出される前に自宅や公共施設などの建物にとどまることで被曝を低減するものです。なお、食料や飲料水、生活必需品の入手など、生活を維持するために最低限必要な外出はできます。
屋内退避せず、すぐに逃げた方が安全ではないのでしょうか。渋滞やパニックに伴う事故などの可能性から、入院患者などの避難にはリスクを伴います。
このことは、福島第一原発事故の教訓です。
福島事故時の状況については、先ほど4分26秒からご説明した、避難時に問題は起こらなかったのでしょうか、をお聞きください。
ご存知ですか？
国では、屋内退避することで、内部被曝と外部被曝を合計した被曝線量が半分程度に低減されるとしています。
国の試算によると、100平方メートル程度の一般的な家屋内にいた場合、屋外に滞在した時と比べて被曝線量が半分程度に抑えられることが示されています。
出典は原子力規制庁屋内退避の運用についてです。
また県では被曝線量シミュレーションを行い、 避難や屋内退避をすることで被曝量を抑えられることを確認しています。詳しくは県の被曝線量シミュレーション結果のホームページをご確認ください。
自宅が壊れたり壊れそうな時はどこで屋内退避すればいいのでしょうか。
自然災害のため指定されている近隣の避難所などで屋内退避をしてください。
県では指定避難所のうち PAZ、UPZ 内の学校体育館などで一定の期間屋内退避を行うための対策として気密性向上や空調設備などの整備を進めています。
トピック、学校体育館における屋内退避環境整備。
令和8年度から5年間に PAZ、UPZ 内の学校体育館など50カ所程度で屋内退避のための環境整備を行う予定です。
整備の内容としては放射性物質の流入を防ぎつつ一定期間屋内退避が継続できる施設とするため内循環式の空調の設置や気密性向上のため窓枠などの補強や外壁や屋根などへのカバーの設置を行います。
施設によっては非常用発電として停電に備えた電源設備を設置します。また屋内の気圧を高め放射性物質の流入を低減させるための陽圧化装置を整備します。
説明は以上です。お聞きいただきありがとうございました。